圭介先生よろしくお願いいたします。はい、こんに
ち
は。
ちょっとシマフクロウの話をしたいと思います。
はい、久々ですね。
久々なんですけども、8月の下旬朝7時電話がかかってきました。
はい、
環境省から。
はい、
シマフクロウと思われるものが道路の横で佇んでいて、もしかしたら交通事故かもしれないというお話でした。で、僕7時起きてたんですよ。全く逆方向行く予定で、玄関出る寸前に電話があって逆方向に走りました。よくありますよね、そういうのね。
まあね、
場所ははっきりとは言えないんですけれども、根室管内ですね。
はい、
その国道でちょっと大型のフクロウがなんかおとなしく近づいても動かないって言うんですよ。まあいろいろ聞くと、道路工事をやっている人が、道路工事でこれは車をね誘導するために作業員さんがいて、ストップしたり、また、うんうん、はい、いいですよ、片側交互通行のところね、
うんうん、
そこで、そこに行ったら自分の持ち場のところになんかシマフクロウっぽいのがいるっていうね。
ほら、そんなところに
連絡が来たんですよ。で、私はもうそのまま自宅から現場に行きました。たらですね、道路の法面の芝生と道路のアスファルトのちょうど境のところにシマフクロウですよ。もう目つぶってじーっと立っていて、右の翼だけがガクッと下がっていて、
うん、
これは交通事故だなと思いました、うんうん、で、ちょっとこう目が半目だったのでね、
うん、
手をかざしてみても全く反応がない。要するに頭打ってるんですよ。
はあ、
で見えない、
うん、
その現場の近くに手のひらサイズの糞と尿がね、
うん、
あったので、量からすると前の晩にぶつかって、そこでずっと立っても、
あー、そんなに、
うん、だからぶつかって朦朧としながらとりあえず立ち上がったんだけども、目見えないので一歩も出なかったんでしょうね。
で、夜ってこと？
夜、とりあえず現場の写真を撮って、そのずっと見ててくれたんでね、その誘導員のおじさんがお礼を言って、とりあえずその車に乗せてですね、まあ一人ですからね、で駐車帯まで運びまして、そこで応急処置、一人でね。で、まずやることっていうのは、まあ、シマフクロウなんで力も強いはずなんですけども、やっぱりおとなしくて頭打ってるから、
うん、
こう触診をしてみると、右側の翼の手根関節ってですね、人間でいうと手首から先の骨がシャリシャリ音はする、まあ、折れてるんですよ。まあこのまま運ぶと悪化するので、テーピングできちっと固定をして、
はい、
そして採血をして、再採をしてから、点滴のような皮下皮下保液っていうね、飲まず食わずだったら脱水になってますから、
うん、
それをやって、で交通事故疑いなんで、もう止血剤を打って、うん、でとりあえず運びました。
センターまで。
センターまでね。で、よくこういう動物倒れてると温めなきゃっていう人がいるんですよ、
うん、
で確かに本当に調子悪いですね、低体温症になるんで温めなきゃいけないんですけれども、交通事故の場合は逆なんですよ。脳の血流が良くなってしまうと、頭蓋骨の中で出血してると、頭の中で出血してると余計出血ひどくなっちゃうんで、
うん、
だから冷やさなきゃ、冷やすでも涼しくしてなきゃいけないんですよ、
はい、
だからそういうのも見越して状況に応じた運び方で、いつもよりは気温を低くして運びました、
うんうん、
私の車、自家用車でも救急セット全部一揃いと、それから折りたたみ式のケージも全部持ってます。
常に入ってるんですね。
入ってます。で、なかったものはですね、コンビニによりまして、下に敷くもの持ってなかったんで、
うん、
まあ、新聞買って1枚も読まずに下に敷いたっていうね、
うん、
そうやってやってきました。で、ついてですね、レントゲン取りましたね。そうしたところ、やっぱりバッキリ折れていて、ただそこで手術なんかできないんで、
うん、
酸素室、ICU の中に入れて、なんとかこう、持たせようっていうことで頑張ってきたんですね。で、ようやく3日目ですか、なんとか立ち上がるようになったんで、ピンを入れて固定して、そして、まだその状態で、
うん、
口に魚を加えさせると、ようやく自分で1匹飲み込む、ちっちゃいやつ。という経験があったんですね。で、実はこういう経験っていうのは、確かに僕も長いことやってますから何回もあるんです、
うん、
で、その時に一つのこの特徴を覚えておいてもらいたいなっていうのがありまして、事故っていうのは治すよりもならないように 予防するっていうのが一番重要だと思ってるんですよね。だシマフクロウの事故をどうやったら予防できるかっていうと、まず森林地帯とか水場の近く、川の近く、そこを渡るときは、まあ、鹿とかキツネ引きそうなシーズンじゃないですか今。それと同じで横から不意に飛び出してくるタイプのシマフクロウと、もう地面に降りているシマフクロウ、そういうものがいる可能性があるので、まずは細心の注意を払っていただきたい。で、地面に降りているシマフクロウについては、なんかいるけども近づいたら動物だからどっか逃げるだろうと思っちゃうんですよ。で、シマフクロウって音がする方を見て、地面から車の近づいてくる方向を見るとヘッドライトが目に入るじゃないですか、
はい、
で、夜行性の動物なので、光を感じる細胞に色を感じる細胞が置き換わっていて、ちょっとの光でも見える反面、強い光を目に浴びてしまうと逃げる方向、すなわち暗い方向が真っ暗に見えちゃう、目がくらむという状況になっちゃうんですよ。なので、ほとんどのシマフクロウの交通事故っていうのは上半身強打なんですよ。今回もそうなんです。頭やってんのと、羽を畳んだ時に一番体の前に来るのが手首なんですよ。
ということは、シマフクロウが交通事故に遭う時っていうのは、どちらかというとそこにいる時って、
2つパターンがあって、橋の上で会う事故っていうのは川に沿ってシマフクロウを飛んで、人間は橋を使って川をまたいで動いている、橋っていうのは交差点なんでそこでぶつかるんですよ。もう一つのパターンは道路上でカエルとかネズミとかを取って掴んで、見やすいですから、そして食べてる時に近づいちゃう、相手止まってるんですよ、出会い頭じゃなく。2パターンある。で、地面に止まってるやつは逃げないです。逃げられないの。それは人間の車がストップするか回避しない限りは正面衝突しちゃうんですよ。だから今回の場合は不幸中の幸いで即死じゃなかったんですけれども、頭強打と、それから手首やってるんでね。どうなるかわかりません。血液検査したら体の中で大きな出血をしている傾向が見られて、すごい貧血になってるんですよ。なので止血剤はもう最初から打ってはいたんですけど。で、それを考えると、じゃあどうやったら矯正していけるかということを考えると、やっぱりシマフクロウは見えないし、ね、見たこと、野生で見たことある人なんて数少ないんですけど、
そうですね、
いるのは確かなので、いるものとしてね、やっぱり僕らが意識を持ってやっぱり運転するしかもうないんですよ。
野生動物全般そうですからね、出てくるかもしれないって思っ、
で、その時に一つのヒントを申し上げますとね、シマフクロウの交通事故っていうのは春と秋に多いんですよ。
そうそう、これからなんですよね。
そうなんですよ。秋は9月の後半から10月いっぱい、この時っていうのはやっぱりちょっと寒くなってくるじゃないですか、少し夜、そうすると何が起こるかっていうと、エゾアカガエル、エゾアカガエルが湿地からちょっと乾いたでは冬眠できるようなところに渡るんですよ、道路を。
やっぱ餌なんだ。
その時はどういう時かっていうと、気温の下がった雨の日の夜、そういうのないですか、道路上にカエルがいっぱい出てても。
そうそう、いるいる。
あれはね、そういう時なんですよ。
雨
でしょ、夜でしょ、水場、
そうそう、
だからそういう、あ、ここはそういう場所なんだっていうところは特に注意すればいいんですよ、春もそうなんです。春は冬眠から覚めて、カエル合戦やるちょっと前だから、ゴールデンウィークのちょっと前あたり、ちょっと暖かくなりかけの頃、それも雨の日の夜ですよ
ね、運転する人間にとってみれば、雨の日とかそれから暗くなってからっていうのは非常にこう見えにくいですからね。そうですね。
だからヘッドライトに照らされてカエルがぴょんぴょんして、羽が潰したくないなと思っている時には、ふと頭にシマフクロウのことを思ってもらえれば、それを食べようとして道路に置いてるシマフクロウ、次のカーブ曲がったらいるかもしれないんですよ。
ってことですよね。
そう、そういう前知識を持っていると、あ、カエル出てる、雨の日の夜だ、今日はシマフクロウが降りてるかもしれないって言って、ちょっと頭の片隅にそういうのを置いて走ると、かなり僕は防げるんじゃないかなと思うんですよね。
何より、安全運転するのが一番なんですけどね、
だから鹿にぶつかったって人間被害に遭うし、キツネの子供だって今引きたくないじゃないですか、今ちょろちょろちょろ出てきてる。だからそういうものだけじゃなくて、シマフクロウっていうのもワンオブゼムというかね、一つとしているんだよということを頭に思い描きながらですね、運転してもらいたいなと思いますね。
もうね、シマフクロウと会うなんて 思ってもいないですからね。
シマフクロウをね、みんな会いたいと思ってますけど、いざ自分がシマフクロウ引いちゃったとなるとちょっとゾッとしませんか。
いや、それは嫌よね。
だからそうならないためにもやっぱり道民は共生している動物の存在をこう頭に描いてですね、予防に努めてもらいたいなと本当に思いますね。
わかりました。これからの時期ですからね、皆さん、
はい、どうぞよろしくお願いします。
今日のお話を頭のお隅にでもね入れておいていただきたいなと思います、
うん、はい、ありがとうございます。